シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回は今年の東京国際映画祭について話そうと思いますが、この方に来ていただいております。お願いします。
シネマクティフに題名イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、ケンス君にもまた、ティフ感想会に参加していただこうと思いますので、
はい、今年もよろしくお願いします。はい、お誘いありがとうございます。
いやー、まあね、去年はね、会期中とかでも撮ったけど、今年はまあそこまでや、いやどうかしらなって感じがするんで、
うん、僕はあの時から思ってましたけどね、それは。この人やばいなと思いながら話しましたけど。
まあ、ちょっと話したけど、去年はね、僕はやっぱ夜遅い回を見なかったっていうのもあってできたんだなっていうのを改めて思ったけど、今年はね、ちょっと夜遅い回を見てたんで、まあ、なかなか、やろうと思っても無理だったなって感じがするかな。
なるほどね。はい。
ねえ、まあ、例年通りだけど、多分ケンス君には一番あったかな。
あ、本当ですか。まあ、そうですね。
そこそこ合ってた気がする。どうでした？まあ、ざっくりした感想で、今年の映画祭。
まあ、今年も、楽しく見ました、僕は。まあ、映画祭で、なんか映画を見るのって、一般公開作を見るときよりも結構集中してる感じというか、なんか緊張感もあるなと思って、見てる部分があるんですけど、そこが楽しいなということは改めて思ったし、なんか一期一会だなっていうことをなんかすごい改めて感じながら映画祭通ったなっていうのが今年はなんかありましたね。
まあね、本当過去の映画祭で見たやつとかも含めてそこでしか見れなかったんだなっていうのを後から思うやつもあるから、ね、それは見逃さないようにしてますけど、また今年も楽しかったですけど、で、またケンス君にも今年は一本話してもらおうと思いますが、まあ、
はい、
結構内容的にも話すと思いますが、まあ結末について言わないぐらいな感じで、緩い感じで大丈夫だと思いますんで、よろしくお願いします。
はい。
で、ケンス君に話してもらう作品は、部門としてはワールドフォーカス、台湾田園ルネッサンス2025、台湾社会の中の多様性という、部門からエイプリンという作品となります。
はい。
では、映画祭の冊子に書いてあった説明文だけ読みますと、
はい、
フィリピン人移民のエイプリルは台湾で老人を在宅介護していたが、母が重病との知らせを受け、老人も連れて帰国する。一方、老人の息子アウェイは不景気を終えて無人となった家に戻る。台湾フィリピンに渡る2つの帰郷の物語となっております。
はい。
という作品の感想を、ではケンス君よろしくお願いします。
はい。まあまずエイプリルの感想をなんで話そうかなと思ったかっていうとですね、映画祭のこの感想会って毎年その映画祭で見た本数が少ない人から順番に作品を選べるっていうレギュレーションじゃないですか。他の方もいっぱい感想を撮ってると思うんですけど、で僕は結構順番的には多分後の方なんですよね、多く見てるから、多分、でまあロンペさんからこの作品以外で良かった作品選んでくださいっていうリストをもらって、でその時点で僕が一番良かった作品の話はできないっていうことが決まってたんですよ。
おお、
で僕が一番良かったのはシラットだったんですけど、
なるほど、
まあ、シラットの話は、まあ、その時点で選べなかったし、まあ、かつ選べたとしても、シラットってネタバレなしで話すのどうすればいいかなっていうのもちょっとあったから、 まあ、悩ましいなと思ってたんですけど、まあ、ちょっと選べないってことになって、じゃあ、そしたら次に、こう、その次に良かった作品群の中から、一個選ぼうかなと思った時に、まあ、ロンペさんが聞き手役だと思うんで、まあ、一緒に見てる作品の方が、同じ、二人とも見てる作品の方がいいなと思って、だから、エイプリルにしようかなと思ったんですけど、まあ、そのエイプリルはさっきロンペさんも説明してくれましたけど、ワールドフォーカス部門の台湾映画の、特集というか、部門内部門のようなところの上映作品なんですけど、まあ、話としては最初にその台湾からフィリピンに帰ることになる使用人のお母さんがいて、まあ、そのお母さんが帰るってなった時に、その面倒を見てるおじいさんをどうすればいいのかって話になって、まあでもなんとか帰らないといけないから、じゃあ私が一緒に連れて行きます、フィリピンまでって言って、その要介護のおじいさんを一緒にフィリピンに連れて帰るたっていうことになるっていうパート。で、そのおじいさんがいなくなった家に服役を終えた、その家の三男が帰ってくるっていう。で、そのフィリピンパートと台湾パートっていうのが並行して描かれるっていう構成の作品です、なんですけど、で、結構この、それぞれの家族の物語が、なかなか交わらないというか、ずっと並行したまま進んでいく構成なんですよね。まあ、
そう
そこが
ね。
まず面白い。その先にどうなっていくのかをもう気にしちゃうし、かつ、それぞれのパート自体の描き方もすごい面白くて、単純になんか、二つの物語を見てるぐらいの、
いやー、
情報量
ほん
があ
と
ると
そうい
う
だよ
か、
ね。
面白さがある。なんかそこがすごくうまいし、作品自体の特徴、推進力にもなってるなっていうのがすごい印象に残るんですけど、で、作品のトーンとしては結構笑える作品でもあって、なんかそこもすごい見やすくて、いいなと思ったんですけど、まあ、並行して語るっていう、構成なんで、ちゃんと対比的な描かれ方にもなってたりとかして、まあ、そこも見やすいんですけど、最初はそのフィリピンに戻るお母さんと家に帰ってくる三男っていう、なんかそれぞれが自分がいなかったところに戻るっていうところから、その戻ったところに、その久しぶりに戻った場所に帰ると、そこのなんか関係がギクシャクしてて、っていうところをまず見せていくところが、すごいコミカルで面白いんですよね。なんかそれぞれに、なんかお母さんは帰ったら、なんか成長した子供とかと関係とかがうまくいかなかったりとか、なんか、自分が思ってた進路とは違う方向に行こうとしてる息子の関係とか あれ?みたいな。なんか、お母さんとしてうまくできなさみたいなのを、でも笑えるトーンで描いていくみたいな描かれ方になってるし、まあ、なんか、逆に台湾の方の服役してた、その男性は、なんか、父親が、まあ、父親っていうのはフィリピンに連れてかれたおじいちゃんなんですけど、そのおじいちゃんが、なんか、近所への体裁から、なんか、服役し、その罪を犯して刑務所に入ってるっていうことは隠してて、なんか、都会の方で医者をやってるってことになって、なってるっていうのに帰ってきて初めて気づくんですよね。で、なんか、近所の人たちが、なんか医者、頑張ってるんだって、みたいな感じで絡んできて、なんか言い出せなくて なんか、行列ができて、みんななんか私の病気を見てくれみたいな話を聞きに来てしまうみたいな っていう、なんか小さな騒動が起きるみたいなのを、そういうなんか出来事として面白い描写の中になんか状況を見せていくっていうところとか、すごい描写として面白いし、つかみにもなってるし、そういう部分で、なんか話のす、を、なんか進める上での、語りのトーンの作り方もうまいなと思って、そこがしっかりしてるから、この構成が見れるなっていう部分もあるかなと思うんですけど、やっぱり場面の描き方の面白さもすごい際立ってる作品だったかなっていうふうに思います。で、特にね、僕が好きだったディティールとしては、このおじいさんがね、なぜか日本の女子プロレスが好きっていう設定があるんですけど、ここがね、本当に笑える 笑えるというか、まあ、やっぱここの設定多分ね、あの映画のコメディ設定の中でも頭一つ抜けて強いと思うんですけど、だからなのかね、何回か活かしてくるんですよね。その、ここの擦り方がね、結構毎回笑えるというか、ここが出てくる、この設定絡んでくる場面はね、どれも面白いなっていう、ね、ところでね、すごい、プロレスファンも注目かなっていうね、ところかな。思いますね。なんかね、あれ、認知されてるもんなのか、その女子プロレスがどれぐらいなんか、あれってすごい飛び道具的な設定なのか、コメディとして通用するのか分かんないけど、なんか日本人だから楽しく見てる部分もあるのかなと思ったりもしたけど、
い
でも
や、
すごい
なん
面
か、だ
白い。
から、台湾にいる時のおじいさんは、多分、テレビ放送で見てるんだよね、あれを多分ね。だから、なんかそういうのやってんのかな、ぐらいな感じではあるっていうとこだ
ね、
よね。
フィリピンに移動したら、まず長男に日本の女子プロのビデオを集めてこいってお母さんが 命令するんですよね。
お前そういうの得意だろ、みたいな感じのこ と言
そう
われち
そう
ゃ
そう。で、それで、集めてきたビデオを一家で一台しかないテレビでみんなで見るっていう。みんなで見るの？これ？みたいな感じやっぱね、そういう。一つ一つの描写を面白く見せる工夫とかもすごいね、感じられる作品だったかなっていう感じですね。で、まあ、でもそういう中で、やっぱりちゃんとその自分が、なんかそれぞれのその家族に対して抱えてる後悔とか欠落みたいなのを、まあだんだん切実なものが浮かび上がってくるみたいな部分もしっかりしてて、やっぱりそれぞれの問題の描き方とかもすごい、的確だったし、なんか、なんかその、その、なんか、まあ、簡単に言うとすごい、その過去に対する後悔があって、まあ現在を肯定できなくなってるみたいな状態に、まあその母親も三男もそれぞれあるみたいな感じなんですけど、まあそこをどう乗り越えていくのかっていう部分で、まあ、物語上で結構大きな、ずっとあるけど、ずっと映ってる要素だったけど触れてなかった部分みたいなのをしっかり活かして集約させていくみたいな展開があって、まあ、そこもすごい素晴らしかったなっていう、あ、そこをそうドラマに活かしてくるのかっていう展開があって、物語的に上手な集約のさせ方だったなっていう。確かにそこを描かないと話は終わんないよねっていう部分をちゃんとね、描いてる感じがして、素晴らしかったなというふうに思いました。あとは、やっぱりこういう、その国際映画祭でこういう作品を見るときの面白さとして、やっぱりカルチャーギャップの部分というか、この映画だとフィリピンの生活と台湾の生活とっていう、それぞれの文化的なディティールの面白さが、なんか2倍楽しめるような部分もあるし、まあ、そういう部分でもすごい見応えのある作品だったかなというふうに思います。そうですね。とりあえず僕の感想はこんな感じです。
はい、ありがとうございます。そうなんだよね。僕はだからもう、お母さんというか、これ、タイトルのエイプリルはその、なんだ、台湾に出稼ぎに来たお母さんの名前。まあ、月収はなんか、アポアポって言われてますけど、このお母さんとやっぱね、子供の関係性みたいなところがね、やっぱ僕はもう年齢的にそっちに感情を移入しちゃうんだなっていう感じで、子供との分かり合えなさはね、まあ、お母さんもちょっと悪い面もあるけど、しんどいなって感じで、見ちゃうところはあったな、
まあそうですね。なんかそのそもそも出稼ぎに行くことが家族を養うためでもあるんですけど、まあそれによって子供は母親と過ごせないっていう、まあ結構取り戻せない時間の欠落があってっていう、まあそういう難しさをどう乗り越えていくかっていう話になっていくんですけど、ね、それって結構難しいというかね、正解がない じゃあどうすればよかったのかっていう話でもあって、
で、ね、だからその、フィリピンに残ってる、その子供たちにとってお父さん アポにとって夫は、なんだろうな、やっぱ子供たちの近くにいるから、やっぱ子供たちの味方というか、彼らの気持ちがよくわかってるみたいなところがあって、なんか多分アポから見たら、その夫の態度はすごい、なんかいい加減に見えるかもしれない。まあ、多分ね、映画の前半はそういうふうにわざと見せようとしてるんだと思うんだけど、やっぱね、それだけじゃないなとかもやっぱ後半見えてきたりして、まあ、すごい、ここら辺とかもね、よくできてるなっていう感じはしたな。そう、ほんとでも前半は映画2本分見てる感じ。ねえ、
いやー、
感
そう
じだよ
そう。
ね。
いやー、そうなんですよね。なんか、本当に、でもユーモアを手放さないバランスというか、すごい緊張と緩和の使い方とか上手だと思ったし、まあ、特にね、中盤にね、その台湾パートの方でね、まあ、銃が出てくる展開があるんですけどね、そこの描き方とかね、ほんと素晴らしくて、まあ、僕、この映画の中で一番好きな場面かもしれないんですけど、なんかね、そこの、なんか本当だったらすごい緊張感のある場面なんだけど、でもその中でもなんかユーモアがある描写があって、なんかそれがなんなら、その、なんか場面、その場面の展開に対するアンサーになってるって感じるまであるなっていうか、なんかそういうものを信じてる作品だなっていう感じがして、なんかね、そこの人間臭さとか良心みたいな、そっちに行ってしまう感じみたいなのをなんかすごい象徴してる気もしたし、なんかその場面は素晴らしかったなっていう気がして。そう、まああとは
なん
その、
か、出来事的にはもっと見てて苦しくなるような、多分両方のサイドはそういう内容だと思うんだけど、それほど見てて苦しくならないっていう
そう
バ
で
ラン
す
スは
ね。
やっぱそこなんだろうなって感じですね。
まあ、確かに。で、やっぱりその家族と主人公たちの間にあるこの断絶みたいなのに対して、まあ、ラストピースみたいなのがスポッとはまる感じっていうか、なんかそこの作り方とかもすごい素晴らしかったし。僕は結構ね、この映画祭で見た中でも満足度の高い一作だったなっていう感じです。
確かに結末を見ると、なるほどっていう、結末っていうか終盤の展開を見ると、そのためのこの構成なのかっていうところもあったし、なかなかよくできてましたね。ちなみにこの、あれですね、息子、だから台湾の方の息子役、三男坊、その服役から帰ってくる三男坊のアーウィンを演じていたリュウ・ガンティンっていう人は、多分、僕は休映会の月じゃなかったんで、休映なしの会でだったんで、休映会見れなかったんですけど、別の作品、ダブルハピネスの方の、
ああ、そっかそっか。
ダブルハピネスの主演でもあるんで、ダブルハピネスの方の、休映会は見たし、ダブルハピネスのね、印象とはまるで違う印象ですね。去年か？去年のオールドフォックスのお父さん役、親子のお父さん役でもあると思う。で、オールドフォックスの時も確か QA で来てたと思うんだけど、
そっか。
で、僕の回は多分登壇してなかったんだよね。多分他の回で多分登壇したと思うんだけど、オールドフォックスとダブルハピネスは結構印象的には近いかもしれないけど、このエイプリルの印象は全然違うっていう感じなんで、もう結構、ティフ常連っていう感じ
まあ
の、
そうですよね。
台湾の俳優さんって感じだよね。
そう、よく見るし、なんか僕は結構印象に残ってるんだと、TIFF で上映された作品で、チョン・モンホンの一つの太陽っていう作品の、まあ結構印象に残る、役で出てるんですけど、まあそれの印象が強かったから、僕は結構怖い人の印象があった け
な
ど、
るほ
な
ど
ん
ね。
か、割とね、こう、純朴な役というか、両親側の役をやる感じの、ね、もうできるし、すごい幅があるし、 ね、出てきたときに、今度はどっち側かなっていう、なんか感じがする役者さんだなっていう気がしますね。なんかどういう役なの
確
か。
かにね。まあ、エイプリルはその意味では多分両面をちょっとな見せてるみたいな感じの役ではあっ
ああ、
た
そうで
から、
すね。
まあね、器用なんだなという感じはしますし、まあ、こんだけ、なんだろうな、国際映画祭に出てくる、台湾映画に出てるんだから、売れてるんだろうなって感じもするですね。いやね、台湾映画特集はずっと、まあまあ、やってる年多いですけど、面白い作品見れるなって感じですね。はい、そんな感じですかね。どうですかね。ちょっと劇場でやるかどうかわかんないけど、
そうなんですよね。
まあでもなんか、オールドフォックスとかね、やったしね、多分その後確かね。なんで、台湾映画はまあまあやる可能性ある。遅くなるけどやる可能性あると思うので、なかなかいい作品だったんで、もし機会があれば見
ね、
ていただきた
本当
いか
に、
なって
ぜ
感じで
ひっ
す
て
ね。
感じです。
はい。な感じですかね。はは い。
い。
というわけで、今年の東京国際映画祭で、上映された映画、エイプリルの感想をケンス君に話していただきました。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。